第13章、人格、本物の紳士、キャラクター、The True Gentleman。 休むことを知らなげに彼は、蘇る幾千もの思い出、とりわけ思い出すのは、いかにも高貴なその姿だ。それは彼自らのありのままの姿。人に触れ、人に交わる。その振る舞いは花のように気高く、触れ合う人々をも高貴にする。かくして、彼は孫を刀なき紳士の名をその手にするのだ。テニソン。才能は静けさのうちに築かれ、人格は世の波に揉まれながら築かれる。ゲーテ。国を起こし、国を強くし、国を尊からしめる者、国威を遠くまで及ぼし、道徳心を高め、尊敬を集め、人々を従わせ、人々を導き、他国のプライドを打ち砕く者、権威をつける道具となり、卓越の源泉となり、真の王位につかしめる者。それは優れた血筋でもなく、優れた地位でもなく、優れた才能でもない、優れた人格である。それこそが神聖なる勲章なのだ。タイムズ紙。人格者たれ。この世における真の栄冠は優れた人格である。人が持ちうる最も高貴な宝であり、それ自体が立派な身分となり、広く信用を集める財産となる。どんな身分の者にも威厳を与え、社会的地位を高める。その力は富よりも強く、名声を手にしたとしても妬まれることがない。優れた人格はいつでも誤つことなく大きな影響力を持つ。なぜならそれは真偽、誠実、節度といった何よりも人々に信頼され尊敬される資質から生まれるものだからだ。立派な人格は人間の最良の特性であり、個々の人に備わる道徳心である。人格者は社会の良心であるだけでなく、国をよく治めるための原動力となる。世界を律するのは高い道徳心だからだ。戦時下においてさえ、道徳心は身体的な力の10倍も威力を発揮するとナポレオンは言っている。国の力、産業、文明といったものはすべて国民一人一人の人格のありようにかかっており、安全な社会基盤もその上に築かれる。法も制度も国民性から生じたものに過ぎない。天の絶妙な廃材のもと、個人も民族も国家でさえも、それぞれにふさわしいものを手にするのである。決してそれ以上でもそれ以下でもない。原因があって結果があるように、人々はその人格に見合った結果しか得られないのである。教養や才能に乏しく、富の少ない人であっても、人格さえ優れていれば、他人に大きな影響力を与えることができる。工場であろうと、事務所や市場であろうと、あるいは議会であろうと、それは変わらない。政治家で元首相のカニングは、1801年にこう記している。私は人格を磨くことで力を獲得する道を選ぶ。それ以外の道は取らない。一番の近道ではないかもしれないが、最も確実な道だと信じる。